ラジオ郷土史講座。この番組は塩津形教育研究所と六地蔵随寺郷土史研究会の提供でお送りします。
ラジオ郷土史講座、月皿の木は随寺村説の全般6回は、月皿の木と胎内市、月皿の木と柴田市との関連をお話ししました。第7回目の5月17日からは後半が始まります。月皿の木の随寺村説についてもう少し具体的にお話を進めてまいります。
FM 柴田、ここからはラジオ郷土史講座でお楽しみください。この番組では大和政権の上策、特に月皿の木について詳しく勉強していきます。先生をご紹介いたします。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫先生です。伊藤先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、月皿の木も、新潟県内のみならず県外説があるというのがね、先週来話は聞いてて驚きなんですけれども、はい、先生、今度は今週が山形説。
そうですね。
なんですね。
というのは、日本海側の恵比寿に対しての研究が進むと、やっぱり自分の県であると主張したいというのは人の人情ですよね。はい、
ですね。
はい、
まあ日本海側の中では、前回が秋田説、これから今回が山形説と。でも年代違うっていうか、考えられるところはそういったところも違いもあるわけですよね。
そうですね、山形県でできた上作は出羽の説、出羽の木、出羽作というふうになるんですけど、年号的に言うと712年頃が初見ですので、
はい、
月皿の木の658年からするとやっぱり時代が相当違ってますね。
そうですね、はい、
もう一つの大きな違いは、先森の大将安倍の平夫は船で来てるのに、はい、山形の城塞は少し内陸部に入るんですよね。
あ、まさに出羽ってんだから出羽三山というか、まあ、出羽三山じゃないかもしれないけど、はい、そっちの内陸の方にね、はい、ってことなんです。そうすると、まあ船ってじゃあどこに止めるんだって話ですもんね。
そうですね。その他に山形で城の和作っていうのも出てくるんですけど、どうも耳慣れない城塞の名前ですし、時代が合わないので、山形説も秋田説と同じように、月皿の作があったという、上作があったという解説にはなかなか納得しにくいところがありますね。
で、また俗日本記によると、
はい、
その秋田、要はその秋田説というのが山形とつながるというか、そういったところもあったりするんですか。
はい、新潟県内の上作3つから山形に行った時には、はい、出羽の作712年というのが公の文章のようです、
はいはい、
そこへ持ってきて安倍の平夫が成果を上げて北進、恵比寿を制圧しながら北上しているわけですけど、
はいはい、
秋田の作はその山形説の山形にあった上作の別名の名前であるっていうところなんですね。確かに食日本紀の文章の歴史書の中にはそののが一番理論的には通るようですね。だから秋田説はこの山形説を解説するとなおさら遠のくんですね。
なおもまたね、根拠的なものは薄くなってしまうと。
と同時に山形説も秋田説へ北上して上作を北に移したということになると、はいはい、月皿の木とはもうどんどん離れてしまうんですね。
そうなんですね。先週のこの番組の中で、その月皿の木の随寺村説というのは、その、まあ、いわ随寺村歌としてね、
はい、
歌の中の歌詞としても出てくる、
はい、
で、その村歌が実際歌になって CD になって今残されているというところの紹介もいたしましたけれども、
はい、
このCD に歌にするというところに関しても地元の強い動きがあったからこそというところですよね。
そうですね。というのは随寺村歌を作詞したのは羽賀弥一という東京大学の教授の時代なんですね、はい、で後の国語学院大学の学長してんですけど、その随寺村の名前と 月さらの木の名前というのがやっぱりかなり近いんですね。
なるほど、ね、
これは斉藤秀平さんの論文の中でも追字っていう村の名前がかなり大きなウエイトを占めているっていう結論でしたし、
うんそうです
ね、これらの取材の時に、うん、追字塀を調べているという方がいましたね。
いましたいましたいました、はいはい、
ということになると、うん、先森を駐屯させた場所を確保するのに追字っていうか突き固めた途中に住まわせた。だからその渡辺代表もお宮様って言ってるんですけど、塩姿の港に近いし、もう一つの場所も塩姿の港が残っているっていう場所でしたね。
そういったところも実際回らせていただいて、
はい、
今日はそのまた取材でお邪魔した時、それこそ村歌、まあ、変額として残ってたんですけど、それをまた見ながらね、皆さんちょっとお話をお伺いしてますので、
そうですね、
それでは先生と一緒にまた聞いてみたいと思います、はい、その模様をお聞きください。
変額と一緒に村歌、芳賀先生の名前も入ったものが、渡辺さん、これはもう最初からここの場所に飾られていたものなんですか？
いいえ、ツインズ村役場の当時、はいはいはい、役場にところにあったんですけど、それが昭和41年に合併して中条町になったんですけれども、うんうんうんうん、その時この額がどこ行ってしまったか行方不明になったんです。その15、16年、10年目ですかね、その頃なんか役場の倉庫に眠ってると、そういうお話聞きまして、いやそれは大事なんだということで私たちが出て行って、なんとかまあここまで持ってきたと。ところが破れていまして、
ほうほうほうほう、
それを
無残な姿
で、無残なし、
ね、見ただけでもかわいそうで、もうとってもじゃないか、もうこれはダメだって、それ教育委員会の中にあるもんだから、それを持ち出すことがなかなかできなくてね、それを無理やりこうお願いして、はい、その傷んだものを持ってきて、本当にいっぱい破れたんだよね。
かなり大きく破れていまして、
それを、うん、これではダメだということで、有志が、追事のね、有志が寄付をして、
でこれをお金もかかったということで、
パッと見た目は本当にこのままの状態で昔から保存されているかのように見えるけど、修復するまで相当の時間、
追事の宝物を結局そういうことを宝物の中にね、うん、まるでほこりだらけになってね、もう見るにも哀れだったっていう、
そこの片隅に投げられていたと、うん、でもやっぱり旧ツインズ村のもんだから、じゃあ私たちツインズにくださいと言ってもそう簡単にはなんか触れないと、いろいろと
大人の事情がいろいろあるね、
なんか事情があって、いやわでツインズの方ももう中でもちゃかいいでしょって言ったんだけども、いやなんか相談しねまねとか、いやこうだあだったって言って、結果的にはなんか難しい話だったんだけども、そんなの中でも町持ってても意味ないから私たちにくださいと強い要望を出しまして、それでまあもらったと。
でもともとその追事村歌というのがあったということは渡辺さんなり皆さんってご存知だったりは、
あまり詳しくは分からなかったんですけど、
私らの時は、うん、私は何か知らないけど歌えるっていうか、はいはい、だからすごくなんか懐かしいっていうか、いやこれはもうただごとでないというか、
今丈夫でいるとその土地の大先輩方、このグループの先輩方なんですけども、もう85、6もなっていますけども、亡くなられた方もありますし、その人たちがこれを見たら、いや、これはもうツインズに持ってこなければならないということで、全員で動いてお願いして、なんとかツインズの方に、まあ、返してもらったというのがいいのか、もらったと言った方がいいのか、
もともとのふるさとに戻ったというか、
そういうことなんです。はい、だから大事なやつなんです。
問題はこの2番のね、文に名高き月さらのってちゃんと歌ってるじゃないですか、はい、
ありますね、
昔生たる石勢を固め固めて年々に、で追事村と、
はい、
今この固め固めてについて、ね、3回の中でこのやっぱ調べてんですよ、
こうやって、ね、なんか順番にねついて、はいはい、飛び箱を作るように一枠ずつこう上げてってつけ
固め固めが分かるでしょ、
あ、はいはいはいはい、
その家がこれですよね、どっかでこれどっかで作った時の家なんですけども、
うーん、
私これで追事塀っていうのはこうやって作るんだなっていうの
は、ではやっぱり芳賀博士が歌詞に入れたっていうのは、うん、 な今ここでインタビューしてみるとこの方々の情熱がこう感じるでしょう。ゆくゆくは胎内市築地の私どもの月皿ですよっていうところまで行きたいっていう気持ちを私感じているので、いろんなことをこう結びつけて講演したりワークショップやったり学園さんに出しているわけで、
まあ、いろんな諸説、まあ2作という説から、まあそのね、月皿の木が岩船の方とか他県外の説もあったりする中で、やっぱりこういった地元の本当の築地の方の情熱っていうのが、いやいや違うんだ築地なんだっていうのがやっぱ分かりますもんね。
これはやっぱりね、地元の方からの発言でないと、あの市長さんも教育長さんもなかなか動きにくいと思うんですね。あの標識を3本も立てたっていう、1本じゃないんですね、3本も立てている、この情熱は聞いてみてください、会長さんに。
ここセンターでツインズの集会所になってますんで、はいはい、そこに飾っておけばこれなんだということで、はいはいはい、皆さんいろいろと質問出たり見たり、ああこの学部はこうだとか、いやこうだとかっていうことで話もこうつながっていくかなと思って、やりむかいここに皆さん見てくださいと、いやんばっかりにここを置いているんです。
なるほどね。でもこうやってその標識をやっぱり立てられるとなると、地域の方のやっぱ気づきもね違ってくるでしょうからね、
はい、まあね、ぼつぼつ月皿うーんっていう、今まではなんだ月皿って言ってましたけども、この頃ちょっと広まってきたかなと、そんなふうにも思っております。
さあということで、こちらが変額があったのが胎内市の築地地区にある文化センターの2階のところでね、お話を伺いして、その模様を聞きいただきましたけれども、本当に皆さんの情熱というのが伝わってくる、
伝わってきますよ ね、
やっぱりそれだけ築地村説というのをまた後押ししている、はい、ということになりますもんね。
結局築地村の方々の情熱がこういう活動に仕立て上げているわけ で、
そうなんですよ、
ね、やっぱり文化財に指定するっていうのは大事なことですの で、
そうですよ、ね、
なんとか工夫して ね、
そうですよね、
胎内市の文化財に早く指定してほしいですよね。
で、先生の研究とその築地村 の、 その皆さん の、 その勉強というのが合致しているところがありますけれども、はい、今回先生と一緒に回らせていただいて、ともかく先生の資料というのが充実しているという意味では、はい、資料室がね、芝橋の方ですか、あれは、
はい、
あったという、そこもちょっと回らせていただいたんですけれども、ね、はい、そこちょっと先生聞いてみましょうか。
そうですね、
はい、先生の資料室、芝橋のふれあいセンターの方の取材の様子をお聞きください。場所が胎内市の芝橋地域ふれあいセンター、これ昔先生の母校でもあった。
そうです、旧芝橋小学校です。懐かしいんです。そこに塩津型資料室と月皿の関係資料が展示されているので、そっち行ってみますか。
はい、
今旧芝橋小学校の現芝橋センターの3階、はい、塩津型資料室の常設展示場に来ています。
本当だ、塩津型資料室というね、看板もあります。昔の小学校の3年1組で、わすっごい資料の山がいっぱいありますね。
はい、これが慶和祭で展示したものなんですけど、これ展示すると一つの部屋と廊下全部使うんですね。これは慶和祭の方、保護都祭というのはまた高校と高等学校のには、
はいはい、
昭和26年度保護都祭、大和政権の上作月皿の木は胎内施設っていうので、これが展示した資料です。これが11月1日から3月31日まで5ヶ月間この芝橋地域ふれあいセンターに展示してあったものなんです。
おこと祭というのは中条高校の文化祭。
そうです、そうです。で、5回目展示したんですけど、慶和祭は6回で、二大学というのは慶和学院大学と新潟県立大学で8回、高校4高校で柴田の3高校、芝校とか西校とか中央高校、中条高校合わせて8回、合わせて学園祭に参加したのが16回あるんです。
すごいですね。
だからこれは杉原祭っていうのは柴田高校の塩津型を復活させた伊豆たち展っていうので、ちゃんと担当者が、はい、これは学生が作ったポスター。
なるほど、
ね、案内状です。これはその都度その都度の私どもの塩津型教育研究所のポスターも作って、 塩姿と月皿のロマンっていう、これはおごと祭に平成23年にやった時のタイトルでという具合に、何しろ活動したのはこうみんな展示してあるんです。なんものすごい量なんです。
そうですね、
はい、裏が杉原祭で中じゃ柴田高校ですし、中央祭って天の川677の輝きっていうので、これも柴田の高校ですし、という具合でそのうちの研究所の業績でも実績でもあるんですね。
まあ長年ね、あの先生研究されてきたことがこういった形で紹介される。この展示資料室というのは、あの要望があれば開けるという、
いつでも開けるんですね。この間あの新潟大学の橋本教授が電話くれて、あなたの論をその実際に古地図から写真撮りながら説明を受けたいというので来たんですよ。だから一籠山古墳になって直ってきてるのは橋本先生の影響、どうしていいですかって言うから、あの大塚山っていうのは越えずにちゃんと乗っている胎内市の文化財であるから、その城の山って城主の墓でもないのに城の山っていうのはおかしいでしょうっていう、あなた方は顧問なわけでからですから言ってくださいなってこの資料室で説明したもんなんです。
でも場所的にもね、窓から、まあ、昔の柴橋小学校ですので、はい、一籠山古墳が一望できるし、もともとのその塩塚田が、まあ、今の田んぼになっているところも眺望できるいい場所ですよね。
はい、大変いい場所なんです。これはあのこの学校の半径2キロメートル直径4キロメートル範囲内の歴史的な出来事を展示したいというので、市の方でも教育委員会でもかなり焦点化したものがあるんですね。
まさにね、塩塚田に関しても古地図的にこう紹介されている、
はい、そういうんです。これらみんな塩塚田って書いてあるわけですから、
う
ん、
そうですね。
そうすると大和政権の上作月皿についても塩塚田が関係してだろう、していただろうと思うんですね。だから塩塚田のことを考えたときに、月皿が648年ですから約7世紀まで遡っても大丈夫だっていう私は仮説を立ててるわけです。特に一籠山古墳は4世紀前半まで遡りましたからね、大和政権とのつながりが、勾玉とか雪とか鏡とかの出土品から大和とつながっていることが確認できましたっていうので、そうするとほんのわずか 2,300 年の空白を埋めてやれば、月皿の木と塩姿塩雲とのつながりが明らかになると思うんですね。
まあ、本当に先生がこれまで調べてきたところが全てこの旧柴小学校のところの一室に紹介されているということになります。ということで、あの先生のもともと母校小学校の、
そうなんです、ね、今だからタイミング的には本当にグッドタイミングなんですね。で、何かイベントやるときにあの部屋どこを使ってもいいっていうふうに区長さんからのお話ですので、あそこで展示したのが今までで最長ののが、さっき言ったように5ヶ月間、去年も5ヶ月間という点では大変いい歴史資料館なんです。
そうなんですよね、はい。まあ、これは本当に要望があれば、まあ、普段は閉じられてるとこなんだけれども、要望があれば開けて見させていただくということになりますからね、はい。ね、あの話はまた尊家の方に、辻尊家の方に戻るんですけれども、辻尊家といえば、まあ、あの羽賀弥一先生がね、はい、作られたということなんですが、お孫さんがなんか胎内市を訪れたことがある、はい、ということなんですね。
これは一籠山古墳が全国紙で紹介された時、はい、その新聞を見て、その私もぜひ見たいというのでおいでになったんですね。その時にその一籠山古墳とか、うん、さっき出た塩塚田資料室だとか、その月皿の木の神社が置いてある弥彦神社とか、うん、標識を建てた場所とか、うん、特にその大きかったのはですね、うん、市長さんを表敬訪問して、あの私が辻村村家の作詞した弥一の孫ですって名乗ったもんだからね、それででも大変良かったですね。
そうなんですね、はい。
まあでもまあ、あの先生の、まあ、あの調べがあったからこそというところがね、この辺りでもね、
はい、
あの通じるところが
というのは、はがきとのつながり、私とのつながりはその、はい、弥一博士の娘さんが2人ご存命だったんです。私あの筑波大学附属小学校へお邪魔する頃は、
うーん、
で、あの神奈川の伊東に住んでおられた方から、うん、たくさん資料が送られてきたんです。弥一っていうのはこういう人です、むやみやたらに尊敬変えたわけではないんです、音楽の専門家ですっていう9冊もの段ボール1箱分の資料が私宛に送られてきたんです。その資料を私個人の一つの団体研究所の資料にしておくのはもったいないというので体内市役所に寄贈したんです。それが今あの体内市立図書館に保管されて誰でもが見ることができます。だからその孫家だから歴史的価値はほとんどないよなんて言うけどね、あの羽賀弥一博士の資料を体内市で見ただけでも大変なものがありますね。
その人物像から察しても、
はい、
随分とその重みがあるというものになるわけですね、
は
い、
これはあの東京大学へ私調べに行った時に国文学研究室行ったんですけど、やっぱり段ボール一箱ありましたし、当時斉藤教授という方が対応してくれましてですね、今回来ている資料コピーですけどほとんど同じものが来ているんです。
まあ、いずれこういった一つ一つ紐解いていってもともかく多県説、まあ、今回前段では山形説ということで先生概要説明ありましたけれども、はいはい、人によっては岩船の木の別名というと、
そういうんです。これもね、新潟県の村上岩船の方々がNPO の名前に使ってるんですね。
月さらの木という名前がともかく引く手あまたというところもあったりするんですけれども、来週またこの番組、今度は、まあ、今のその話のテーマとしてみれば月さらの木が岩船の木の別名であるという説もあるということから、
はい、もう少し具体的に追求したのをお話ししてみたい、ね、こう思います。
はい、FM 柴田ラジオ郷土史講座、ここまでの先生、塩塚田教育研究所所長伊藤邦夫先生でした。伊藤先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
六地蔵チーズ郷土史研究会は24年前に発足し、無縁仏を供養してきました。遺跡からはチーズの歴史を研究しており、特に土皿の木はチーズであると考えています。そのために羽賀弥一博士作詞のチーズ孫家の変額を修復したり、孫家の CD を作成したりし、土皿の木の標柱を立てロマンを追いかけています。
ラジオ郷土史講座、この番組は六地蔵築地郷土史研究会と塩津形教育研究所の提供でお送りしました。